十字架を瞑想する話、金城重弘。
今日は主イエスご自身が制定された聖職式、聖餐式を行うことになっておりますが、またこれは使徒パウロもコリント第一の手紙の11章に、私は主から受けたことをまたあなた方に伝える、主の死の記念として行いなさいと言われました。新改訳では、私を覚えてこれを行いなさいと書いてあります。メモリアル、2000年前に主が私たちのためになされたこと、これを思い起こし、そして覚えて記念するために、しばしばこういう儀式を私が来る時まで行いなさいと言われました。これかな。私たちは貝羽桶からカルバリーまでのキリストの生涯を毎日瞑想する時間を持つことは有益であると言っています。ベツレヘムの貝羽桶から、そして33年の最後、カルバリーのに至るまでのイエスのご生涯を瞑想すること。今日我々は想像力を働かせて、一つ一つの場面を鮮明に、特に地上における生涯の最後の場面を心に焼き付けなければならない。今日私皆さんにお願いしたいことはね、聖餐式、このこういう儀式となると、できるだけ僕の顔見ないで、私の拙い言葉に気を取られないで、あるいは儀式に、こう、どこで過ちがあったとか、こういうことを目を取られないで、今日は我々の思いを高く上げて、イエス様が2000年前に死なれて、そして復活して、今生きて取りなしをしておられるお方に目を集中していきたいと思います。瞑想、メディテーション、イエス様が払われた大いなる犠牲、そして天の父が我々のために与えられた大いなるこの値を思うときに、私たちは自分の状態から、あるいは偉い人からずっと天使よりも高く高く非常に高潔な状態に到達することができるという観念に導かれていくと、キリストの道11ページに書いてますね。瞑想すること、そうするときに我々は信仰が強められ、そして愛が蘇ってくる。はじめの愛から離れて冷ややかになった場合、イエス・キリストの大いなる犠牲を瞑想することによって再び愛が蘇ってくる。救い主を支えていたのと同じ精神に深く根ざすようになるというのです。イエスの忍耐と、そして信仰の祝福に預かることができるのであります。イエス様の 生涯の終わり、時が近づいた、時は来たと言われた時、イエス様の受難週はゲッセマネの園から始まりました。全人類の罪を負って、そして神の御子が罪深い我々のために身代わりとなって刑罰を受けて、身代わりとなって死んでくださって、そして永遠の命をの戸を開いてくださったのであります。全人類の罪、アダムから始めて今現存する人間、これから生まれるであろうはずの全人類の罪を自分で背負って、その神の刑罰を受けることになっていたんです。私たちが刑罰を受けないために、私たちが永遠に命を受けるために、ピリピリの2章の5節から見ると、彼は神であり神と等しい方であったけれども、神と等しいことを固執すべきこととは思わず、かえって己を虚しくしてしもべとの形になり、人間の姿になられた。そして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで己を虚しくされたとある訳では書いています。最も高いところから最も低いところまで下ってこられた。死、さらに深く十字架の死に至るまで己を虚しくされた。ゲッセマネの園であまりにも重い人類の罪を負って人間イエスは耐えられない思いでありました。しかし彼は死ぬために来られたのでした。ゲッセマネの園で弟子たちと別れて、そして一人でイエス様、父なる神にお祈りした。なぜ自分はこんな苦い杯を受けなければならないのか。三度も人間イエスは父を御心でしたならば、この苦い杯を取り除いてくださいと祈った。三度も繰り返した。その岩にひれ伏して打ち伏して、そして父を御心でしたならば苦い杯を取り除いてください、しかし私の思いではなくあなたの御心がなるようにと祈ったんです。この杯には何が入っていたんでしょうか。苦い杯、これは黙示録16章を見ると神の激しい怒りと書いてあります。罪人が神の恩恵を拒んでしまった後、かつてなかったほどの神の激しい怒りがこの地上の住民に注がれる、その激しい怒りの怒りがその杯には盛られていたんです。その杯は誰が与えたんでしょう。誰が。ヨハネ18章を見るとこう書いてあります。18章の11節、父が私にくださった杯はと書いてある。天の父がイエス様に授けた杯であったんです。 人間は苦しい時に同情を求めます。イエス様は超人間的な苦しみ苦痛の中で人間イエスは同情を求めていたけれども、最後まで愛し愛し通された弟子たちは眠っていたんです。イエスに同情する人は一人もいなかった。超人間的な苦悩、最初にして最後の苦悩の杯を飲むことになっていたんです。ルカによる福音書22章の44節を見ると、イエス様がゲッセマネでお祈りしているとき、熱烈な祈り、彼の肉の生活のときには激しい叫びと祈りをご自分を救う方に捧げておられた。ヘブル書5章。そして彼の額からは汗が血の滴りのように地に落ちたと書いてあります。これはどういうことでしょうか。その汗が血の滴りのように地に落ちた。各時代の希望の3巻の182ページを見ると、額の血の汗という表現をしています。こんな苦しい思いをした人はいるでしょうか。まだ誰も手を下していませんでした。しかし額の血の汗というふうに表現されています。愛する天の父はここから沈黙を保たれます。天は沈黙をしていたのです。彼はゲスマネの園から立ち上がると、裏切る者のユダに連れてこられたローマ兵に捕まって、そして最初に言ったのが、大祭司アンナス、引退アンナス、大祭司であったんです。現カヤパという大祭司の宗徒であった。そこで散々尋問されるんですね。イエスはほふり場に惹かれる子羊のごとく、ほとんど何も語られなかった。大祭司、立法学者、パリサイ人たち、役人たちの聞くべき福音はすでに十分に語られてた。ほとんど沈黙を保たれたんですね。彼は虐げられ苦しめられたけれども口を開かなかった。ほふり場に惹かれていく子羊のように、また毛を切る者の前に黙っている羊のように口を開かなかった。そして、引退大祭司の前で叩かれ、打たれ、蹴られて、そしてカヤパ、大祭司カヤパのところに連れて行かれる。裁判から裁判。そしてカヤパも罪のないお方を散々苦しめて、そして彼はイエスは治安を妨害する者として有罪とされ、神を冒涜する者として有罪とされ、断罪の結論が出たのです。ユダヤ人の指導者たちは 全く同情と恥に対して一様に無感覚になっていたと大総統に各時代の希望に書いてます。無感覚になっていた。もちろんローマ兵たちも全然無感覚。やがてカヤパは時の総督ピラトのところに送られます。ピラトはこの人に何の罪も見出すことができなかった。そしてピラトの妻は夢を見てこの人のことで非常に苦しんだ。この人に手をかけないでくださいとピラトに言ったんです。ピラトはヘロデ王のところにイエスを送ります。ヘロデもあざけり罵り、自分の前で奇跡を行ってみなさいと言って罵る。しかしイエス・キリストを死刑にする権利はなかったゆえに、またピラトに送り返されるんです。そしてこれと違うね。これ違うね。違う。それね、ピラトのところに連れてこられて、大勢の指導者と暴徒たちが集まって、賄賂でを与えて、そして、バラバを許してイエスを十字架につけよう、バラバを許してイエスを十字架につけようと叫ぶんです。ピラトは許したかったけれども、その暴動を恐れて彼らは、ピラトは手を洗って、あなた方の王だからあなた方がしたいようにしなさいと言って任せるんですね。イエス様の口からは一つのつぶやきも出ませんでした。どんなに苦しめられても、嘲笑されても、挑発されても、つぶやきは出なかった。我々罪人なんという違いでしょう。サタンは苦しめて苦しめて、そしてイエス様の口から、この一言のつぶやき、あるいは挑戦の言葉を引き出すことができれば、サタンは勝利することができたんです。けれども、一言もつぶやきを出されなかったんです。だからサタンは非常に怒った。どんなにいじめても、椿しても、茨の冠かぶせても、つぶやきは出なかった。怒りは出なかった。サタンだから怒った。サタンは、天父との父との永遠の分離、あなたの弟子たちは全部裏切り、逃げて散ったではないか。あなたが十字架に行って命を捧げること、こんなことは無駄じゃないかと、囁いたんです。そして、カルバリーへの道を回り右して諦めることを、サタンは望んでいったんです。けれどもイエス・キリストは、まっしぐらにカルバリーを目指して、そして今日も、明日も、そして次の日も、私は進んでいかなければならない。しかし、サタンは、カルバリーの丘でも、彼はチャンスがあったんです。あらゆる方法を尽くして、挑発して、イエス様に罪を犯させようとしたんです。 ゲッセマネから、まあ、ホワイト夫人は血の汗と表現します。血のような汗、聖書では。やがて、茨の冠が被せられて、その御頭から血が垂れていく。椿と混ざった、その汚れた御顔。宗教指導者たち、しかも神に寵愛されたユダヤ人、最高の道徳律が与えられたユダヤ人は、神の御子の前で、無感覚になっていたのです。鞭打たれ、鞭打たれたゆえに、肩からもすでに血が出ていました。そして、重い十字架を荒削りの、それをイエス様の肩に乗せる。よろめきながらカルバリーに向かっていく。皆さん、想像をたくましくしてください。想像力を用いて、イエス様の超人間的なお苦しみ、あなたのため、私のために。なぜ考えていきたい。やがてカルバリーについて、その荒削りの十字架が横にされると、イエス様は裸にされて、太い大きな釘を両手、両足に打ち付けられていく。そう。そして、散々野獣馬たちの罵りの声が聞こえてまいります。サタンは暴徒たちを通して人を救いながら、あらゆる人の病を癒しながら自分自身を救うことができないか。もしあなたが救い主であるならば、十字架から降りて自分を救いなさいと言わしめたんです。サタンが。降りたならば、もう、神様の負けで、我々永遠に失われていたに違いない。だけれども、イエス様は最後の最後まで、神の激しい怒りの血を飲み干していく。その十字架につけられたイエス様の身体、身頭、もちろん肩からも足からも血が流れていく中で、十字架で七つの言葉を発しましたね。父よ、彼らを許してください。何をしているかわからないからです。そう。この十字架が掘られた穴に突き落とされた時のあの肉体的な苦痛は、それはほとんど感じられないほどであったと学時代の希望に書いてあります。この苦悩は肉体的な苦痛などほとんど感じられないほど大きかった。何が彼の心をこう苦しめたかというと、天父から永遠に見放されること。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったんですか？エリエリレマサバクタニ。一言も、これは我が愛する子ということを幾度かご生涯に聞いたけれども、一言も父なる神からなかったんです。 天父との永遠の隔離。もう一つは、キリストは不義の人類のために憐れみの取りなしが病んだ時に、罪人が感じる苦悩を感じられた。罪人が、ついに神の恩恵感が切れて、そして苦しむあの苦しみ。そして千年期の後、第二の死、永遠に神から離別されるという、その苦しみを彼は味わっていたのです。そのカルバリの十字架で、ルカによる福音書23章を見るとこう書いてあります。44節は、時はもう昼の12時頃であった。が、太陽は光を失い、全地は暗くなって3時に及んだ。天使たちも、天の万軍も、この恐るべき光景に顔を覆った。侮られて死んでいかれる創造主に、非常の自然界さえ同情を表した。太陽、月、星、光を放つのをやめたってんです。葬式の黒布のように、真の暗闇が十字架を包んだ。天父も、その罪人がこぞって、ご自分の一人を罪のないイエス・キリストになす罪人の仕業を、残酷を見ることができなくて、十字架を暗黒で追われたのでした。そして三時に及んだ。我が霊をあなたに委ねます、すべてが終わったと言って、人類の身代わりとなった犠牲のその技は終わったんです。そして各時代の希望を見ると、死聖所への道が開かれたと書いてある。我々罪人が神の御座に至る道が開かれたんです。ここに書いてありますが、敵のために祈られたキリストの祈りは、世界を包含していた。それは、世の始めから時の終わりまで、かつて生存し、これからも生存するすべての罪人を含んでいた。そう。すべての人。あなたも私も。すべての罪人を含んでいたすべてのものの上に、神の御子を十字架につけた罪が置かれている。どういうことですか？あの、律法学者パリサイ人、祭司長たちだけでなく、ローマ兵たちでなく、だけでなく、我々もイエス様を十字架につけた責任があるって言うんです。すべてのものの上に神の御子を十字架につけた罪が置かれている。そう。スタディバイブルの旧約の146ページに、彼の魂に暗闇をもたらし、神に見捨てられた神に打たれた者としての叫びを上げさせたのは我々の咎であったと書いてあります。我々それ感じるでしょうか？感じなければね、 天に移される前に、私の罪がイエス様を十字架につけたということを感じるまで我々成長していかなければならない。この大好きな水の源蔵という人がいますが、瞬きの詩人で有名です。9歳の時、小学校3年の時、集団赤痢にかかって高熱を起こしました。そして脳性麻痺を起こしたんです。見ることはできた、聞くことはできた、しかし頭はしっかりしてたんです。その他は全部機能を失ってしまった。目、耳、頭以外は歩くこともできない、トイレに行くこともできない。その水の源蔵がある日ある時お医者さんに、お医者さんの言うことをまばたきで反応することが分かった。で、お母さんはそのある時50音順を買ってきて、その水の源蔵とコミュニケート、更新するんですね。水の源蔵は足の悪い田舎の牧師さんから新約聖書をもらっていたんです。彼は寝床で新約聖書を読んで読んで読みまくって熟読した。聖書を読んで聖霊は彼の心を燃やして、そして万物を作り、その作り主なる神はその一人子を賜うほどによう愛してくださって、全人類のために罪の刑罰を受け値を払われた。そして三日目によみがえって生きておられる主イエス、そしてまた来たりたも、その贖いの物語を聖書から読んで、彼は彼の愛と信仰はずっと燃え続けた。彼の信仰のおかげでお父さんもお母さんもクリスチャンになっている。そう、18歳の時から自分のうちに与えられるその感謝と喜び、あふるるこの喜びを言い表すために、お母さんと二人で50音で一つ一つあかさこさすと瞬きする、瞬きする、か瞬き、みまばたき、は、まばたき、あ、まばたき、い、まばたき、神は愛なり。そしてどんどんどんどん詩を作って、非常に単純だけれども非常に感動的な詩であります。それがやがて四五冊になって出版されました。彼が作った歌の中にこんな詩があります。私がいるという題、ナザレのイエスを十字架にかけよと要求した人、許可した人、執行した人、それらの人の中に私がいる。ああ、メスの現像は我々よりもずっと霊的には高度なところまで引き上げられていったということを彼の死を通して見ることができる。私もそこにいた。教育という文の311ページにね、 我々から、あるいはこの地上から罪が処理するまでは、十字架上の苦しみはまだ終わっていないというふうなことが書いてあります。読んでみます。罪のために創造主が受けられた苦しみを思う人は非常に少ないって。非常に少ない。前天はキリストと苦しみを共にしたが、しかしその苦悩はキリストが人生を取った時に、取って現れた時に始まったのでもなければ終わったのでもない。あの十字架の苦しみ、人生を取られた時に、あるいは十字架で始まり終わったのでもない。十字架は罪が初めて現れた時から神の心に生じた苦痛を我々の鈍い感覚に示すものである。私は契約の虹のね、28ページに、十字架につけたのは、そは我ぞ我ぞ我が姿そこに見る。十字架に自分の姿を見る。ああ我主イエスを十字架につけしに、許したまえと主は今なお取りなす。アメリカで黒人たちがかつて物のように動物のように扱われた時がありました。アブラハム・リンカンが奴隷解放するまで彼らは奴隷として大変な苦痛を感じてた。アメリカ全国で。しかし彼らがイエス・キリストを知ってから、黒人霊化というのを、誰が作ったかわからないけれども、黒人霊化というのはほとんど匿名です。誰が作ったかわからないけれども、彼らのうちに、こう注ぎ込まれた喜びを黒人霊化として世に出していった。僕も大学時代、黒人霊化が大好きでありました。ここにね、一つ、君もそこにいたのか。主が十字架につくとき、ああ、なんだか心が震える、震える、震える。君もそこにいたのか。水の現像は、私はそこにいたと言っています。君もそこにいたのかと、この黒人は立っています。この、元尾正さんと一緒に、歌ってみたいと思います。君もそこにいたのか。主が十字架につくとき、なんだか心が震える、震える、震える。君もそこにいたのか。君も来ていたのか。釘を
こむると なんだか心が震える震える震える君も聞いていたのか
君も眺めていたのか血潮が流れるのを ああなんだか心が震える震える震える君も眺めていたのか
君も気がついてたのか突然日が陰るのなんだか心が震える震える震える君も気がついたのか君も墓に行ったのか主を葬るために なんだか心が震える君も墓に行ったのか
私もそこに行った私もそこにいた。聖餐式に預かる前に、宣誓式をいたします。今頃出てきた映画。宣誓式は、謙遜の式とも呼ばれます。奉仕の式とも呼ばれます。主が弟子たちの足を洗い、すべての人に仕えたように、クリスチャンもその御足跡に倣って人に仕えるものとなる。そして、謙遜の限りを尽くして人と交わることを教える式であります。もしお互いに仲たがいがあったら、あるいは傷つけ合っていることがあるならば、お互いに宣誓式の時に足を洗って主に許してもらって清める時です。で、その式が終わったならば、ここに戻ってきて聖餐式に預かります。聖餐式は キリストの体を象徴するパンをいただきます。キリストの血を象徴するブドウ汁に預かります。宣誓式はどなたでも足をお互いに洗っていいんですが、聖餐式はイエス・キリストが私の個人的な救い主であるということを信じたならば、これはキリストとの新しい契約ですから、これはまだイエス・キリストを個人的に救い主として受け入れることができなければ、まあ眺めるようにしていたらいいと思います。バプテスマを受けていようが受けていまいが、イエス・キリストは私の救い主であると受け入れる人はそれに預かっていいですね。憐れみ深い天のお父様、こうして久しぶりにまた2000年前に予言された通りに世の罪を取り除く神の子羊として主イエスが自分の命を十字架でお捨てになりました。そのことを記念し、また瞑想することができたことを心から感謝いたします。主よ、どうぞ、十字架は滅びる者にとっては愚かでありますが、救いに至る私たちにとっては神の力であります。どうか最後まで十字架を仰いで生きる者とならしめてください。そして御国に行っても聖なる天使たちと共に十字架の科学を学び歌い続けることができますように。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
Oh.
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980562783、電話0980562783、ファクシミリ0980562881、ファクシミリ0980562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。